では後半のトークに入っていきます。今日の後半のトークは、先週に、続いて京都国際漫画ミュージアムの研究員の伊藤優さんのお話です。先週はもうめちゃめちゃ私一人で笑ってましたけども、伊藤優さんのさまざまなコレクションについてお話を伺いました。小さい頃からアイスキャンディー の棒を当たりもしていないのに集めたりとか、何の意味があるんだろうというそういう生活の中のなんかさまざまな気づきを集めていくというお話でした。で、今日のお話はちょっとそこからこう民族学と工芸学について、あるいはそこから漫画ミュージアムとどうつながっていくのか、伊藤優さんの関心について、いろいろ詳しいお話を伺っています。少し長くなりますが、先週に引き続いてお楽しみください。トムさん、R1、プリーズ。
そうやって分類してなんでだろうとか考えたりするのが工芸学なん
です、はい、そうですね、柳田国男がやった民族学っていう学問も1910年代か20年代ぐらいに方法論化していくんですけど、そもそも柳田の視点は、歴史学を考えるときにこれまでは為政者、政治家の点のつながりで歴史ができている、それが国心、例えば徳川家康が何したとか、織田信長が何したとか、伊藤博文が何したみたいなことが歴史の教科書に載ってるけど、実はその時代に住んだその他大勢の無名の人たちの、日々の繰り返しの何でもない日常生活がその時代を作ってるんじゃないかっていう発想が多分民族学だったと思うんですけども、で柳田国男っていう人はそういう日常生活をとにかく聞いたり観察して記録していって、日本の文化っていうもののこれまでとは違う角度から日本の文化とか歴史を構築していこうっていうことを考えた人なんですけども、で今和次郎さんっていう人はその柳田の多分日常生活を観察するっていう視点に、影響を受けて、でその視点を、特に都会の都市の文化の現在を、記録したりとか観察したりするっていう方法として使っていったんですよ。で柳田さんは、むしろ歴史学的な思考を持っていたので、古い慣習とか生活っていうものを発見したいって考えてたので、田舎に調査に行くんですよね。で田舎に、そういうところにやっぱ関心があったので、田舎に行ってしまうんですけれども、で今和次郎さんはちょうど1920年代とか30年代っていうのは日本がいろんなところが都市化していく時代なので、こういう都市も観察しとかなくちゃいけないだろうっていうので、柳田がこう農村とか漁村とかに行っている間に、東京の大都会を銀座とか品川とかそういうところの人々を観察していくっていうことになってくるんですね。
今和次郎さんは柳田を意識したんですか？
そうですね、基本的にはもともとは柳田国男と一緒にその田舎の調査に同行して調査をしていた人で、民族学的な方法っていうのをベースにしているんですけども、それの都会版かつ現代版みたいなことをやろうっていうのが、簡単に言ってしまえば工芸学だったと思うんですね。
柳田国男のようなやり方だと系譜をたどることができるので整理しやすいじゃないですか、でも今の話だったら都市の生活を構成しているものに目をやる、代表の系譜じゃなくて、そうすると都市ってこう常に移り変わるから、それをこうどう整理したらいいとかどう記録したらいい、流れるものの、その瞬間の構成物をこう捉えるっていう、今の話だったらそんな感じだけど、
だからやっぱり なんていうんですかね、そのそこが民族学と工芸学の、まあ、ある種の運命の分かれ道の一つだと思うんですけども、うん、民族学は、まあ、柳田国男っていう人が理論家がいたっていうこともあるんですけれども、まあ、全国回って日本の日常生活みたいな記録をたくさんしていく中で歴史を構成したりとか、うん、この文化現象の起源はどういうところにあるっていうことを、まあ、理論化することができたんですよね、うん、でそうすると、まあ、一種の学問にとして認められるっていうか、うん、学問になっていって、で、まあ、端的に言うと大学に民族学講座っていうのができるんですけども、うん、で今和次郎の工芸学っていうのはおっしゃったみたいにもう記録していく端からどんどんどんどん変わっていくので、もう記録するだけでもう終わっちゃったんですね、端的に言うと。でなのでまあ、今工芸学の記録の本っていうのがいくつか残っていて、例えば捨てられているタバコを拾ってスケッチしてるとか、あるいは銀座を歩いている人たちが眼鏡をかけている人がこの時間からこの時間まで何人いたかとか、そういうことをもうひたすら記録してるんですよ。で、そういった記録がもうキリがないんですけれども、うん、終わりがない記録をとにかくずっと永遠に続けていって、その記録だけ残ってそれを理論的にこう分析するみたいなことを、まあ、する暇がなかったっていうか、うん、でそうすると、まあ、障子の破れ方が記録してあるスケッチとか残ってるんですけど、これでどうなるのっていうので終わっちゃって、結局、まあ、いわゆる学問みたいなものにはなりきらなかったんですけれども、でもそういった記録自体のなんか面白さみたいなものはあって、柳田国男の最初の発想の僕が一番面白いと思ってるところは、日常生活を観察するっていう視点だけじゃなくて、そういうのを観察して記録するのが柳田みたいな専門家じゃなくて、その生活をしている人自身がやったらいいんじゃないのっていうことを柳田が提案してたんですね。で実際いろんな村とか農村とか漁村の若い青年たちが自分たちのお祭りを観察して記録したりとか、そういうなんていうんですかね、こう研究の主体をたくさん作ろうみたいな運動だったんですけれども、まあ、結局最終的には柳田がその情報を、まあ、格好付けで搾取して理論化するっていうことで、その最初のみんな民族学者になろうよっていう理想みたいなのは崩れていっちゃうんですけど、工芸学はその理論家がいなかったので、逆になんかみんな工芸学者になっていくみたいな、そういう運動っていうのが実は面々と学問にはなれなかったんですけど、その発想はずっと逆に残っちゃって、で、まあ、現代までもその学者ではない人たちが工芸学的な、まあ、調査をしていくっていう、まあ、一種の遊びみたいなことを現代まで続いてるっていうところが、まあ、民族学にはもう今の民族学にはないんですけども、そこが面白いなと思ってて、で実際まあ、有名な人で言ったら赤瀬川源平さんが始めた路上観察学会っていうグループがやってたりとか、名古屋に野外活動研究会っていうのがあって、そこも人たちも普段は郵便局員やってたり学校の先生やってたりするような人たちが週に1回集まって街をうろうろしてなんか面白いものを観察する、して記録するみたいなことをしてるんですけど、そういう自分たちの住んでる街を なんか見つめ直すっていうことを、うん、その生活者自身がするっていう運動としてはずっと続いてるんですね、うん、で、まあ、そのこと自体が面白いなと思って僕はそういう研究をしてるんですけども、
それはいわゆるマニアっていう、
そうですね、まあ、そういうふうに
違うのかな、
なんかそういうふうに言われてる人たちも
含めて、
うん、いると思いますね、
うん、でもなんだろう、マニアって言われる人たちはなんていうかある種確立したカテゴリーを集めるって感じですけど、今のお話だったらまだカテゴリーになっていないものを集めていく中で、
うんうん、
それをこう合わせていったら何か見えてきたとか、
そう
ですね、あの10年前のこんなやつでとかっていう、はいはいはい、そういうこうプロセスの中に気づきがあるっていう感じが、
そうですね、なんかその僕がずっとフィールドワークの対象にしているのはその名古屋の野外活動研究会っていうところで、うん、そこ70年代の終わりからずっとそういう活動をしてるんですよ、うん、で路上観察学会もそうなんですけども、なんかグループである一つの地域を歩き回るっていうこと自体が結構面白くて、うん、あの同じものを見てるんだけどみんな違うものを観察して、うん行くんですよ。で、だんだんとなんかそれぞれの得意分野的なものができてきて、ある人は最近よく街で見かけると思うんですけども、電柱の脇に水の入ったペットボトルとか置いてあるの、
そうですね、
あれはなんか、まあ、ほとんど迷信なんですけども猫よけとして始まってるんですよ、
うんうん、
猫が嫌がるからっていうので、うん始まって90年代の終わりぐらいかなから始まってるんですけども、そういうのを観察する人がいたりとか、あと飛び出し坊やっていう名前つけられてますけども、あの飛び出しちゃダメだよっていう看板があるじゃないですか、ああいうのをなんか観察する人が、
あれは滋賀に多いんですか、
よくご存知ですね、あの滋賀にあるメーカーがあって、
はい、
そこが結構作ってるんですけども、うん、なぜか多いですね。
でも飛び出し坊やとは一応全国的に、
そうですね、うん、であれも面白くて、大体、まあ、商品化されてるものもあるんですけども、うん、結構 PTA とかがお母さんたちが集まって自作するんですよ。で、なんとか小 PTA っていう下に書いてあるんですけど、なんか割とこう普段絵を描かれてないんだろうなっていう変なデッサンの男の子が走ってたりとかしてますよ。
オリジナル
な。オリジナルな感じ。本当は多分オリジナルのものを見て作ってるんでしょうけど、うん、だんだん
変わってて
最初と全然違うものになってたりとか、そういうのもありますけども、
あ
だそういうのを集めてっているんですね。で野外活動研究会で僕が面白い活動だなと思ってるのは、私の文化遺産っていうなんていうんですかね、企画をしていて、自分の生活の中で文化遺産にしたいと思うものを登録していくっていうシステムがあるんですよ、うん、でそれがすごい面白いのは私のっていうのはもうすごくパーソナルなことなんですけど、うん、文化遺産って言った途端になんていうんですかね、共同体の遺産ですよね、うんうん、で、まあ、言い換えると私たちのものっていうのと、うん、私みたいな、うん、初発の気持ちがこう言葉として並列してて、うん、で私の文化遺産ですって言ってたものが他の人たちにとって別に文化遺産じゃないけどっていうような議論がそこで始まったりして、うん、でなんかその会に出てそういうのを観察してるとなんて言ったらいいんですかね、その共同体意識とか私たちみたいな意識をする場になってるんですよね。普段そういうのをあんまり意識しないと思うんですけれども、自分が大切だって思ってるものが他の人たちがどう思うかとか、それって結構 大きな意味で言ったら文化のもをどう何を文化と思うかとか、うん、あの共同体の問題とかそういうものをなんか日常生活の延長レベルでそういう活動をしてるっていうのがすごく面白くて、あの考古学はアカデミズムにはならなかったけどそういう民間でのある種のこう運動みたいな形で、しかもなんていうか本人たちが面白いものとして結構楽しみながらやってるっていうところがすごい面白いなと思ってずっと追っかけてるんですよね。